この朝はキリストの栄光を表す御霊、キリストの栄光を表す御霊という題で、御言葉を問い継がせていただきます。私たち、クリスチャン信仰者は全ての作られたものに福音を述べ伝えようという大宣教命令をイエス様から受けています。全ての作られたものにこの良い知らせを届けなさいということですね。ですからその言葉、行動、生き方の全てをもって私たちはイエス様を明かしするっていうことが求められていますね。 How to、 そのどうやってっていうよりも私たち自身のその生き方、その私たち自身がこの良い知らせを良い知らせとしてこう携えていくことによってでっていうことができると思いますが、そういう意味においてすでにこのイエス様を知る者はまだ死を知らない人々のもとに出かけていくというか、そこにまあ使わされているわけですけれども、そこに入っていく、そのコミュニティに入っていくっていうようなこう意味合いが持っていると思うんですよね。そのように言うことができると思うんです。でも今開いていただいたところ、まだ教会が教会として立つ前の時ですけれども、この教会の始めっていうのはそのコミュニティに入っていく、人々のもとに入っていくっていうよりも、人々から追い出されるところから始まったっていうことができますね。追い出される。二節のとこお願いします。人々はあなた方を街道から追放するでしょう。事実あなた方を殺す者が皆、そうすることで自分は神に奉仕しているのだと思う時が来ます。ユダヤ人にとって街道から追放されるということは、まあコミュニティからの追放と意味したと言っても言い過ぎではないと思いますね。そのコミュニティ、自分が属しているコミュニティからの追放。イエス様はそのようなことがこれから起こるとここで弟子たちに話されたわけです。十字架の前にね、十字架の道に行かれる前に弟子たちにこれからそうなりますよ、あなた方は街道から追放されますよ。でも追い出されるだけではなくって、人々はあなた方を殺すともおっしゃった。これ具体的ですよね。殺すかもしれない、あなた方を、実際にあなた方を殺す者が皆ですから、もう前提なんですよね。で、もちろんそれは弟子たちのイエス様への信仰のゆえなんですけれども、でもその弟子たちを殺す者たちは、そうすることで、追放し殺すことで、自分たちは神様に奉仕している。つまり正しいことをしてるって思うっていうんですよね。恐ろしいことじゃないです。自分たちは正しいことをしてるんだって。で、人々を街道から追放し、この弟子たちを追放し、また彼らを殺す。なぜ人々はそのように考えて、そのようなことをするのかって。いや、実際にそうすることが神様への奉仕かっていうと、そうではなくって、実際にはその反対、イエス様がおっしゃったのは、そのような人々は、神様も、父も、私をも、知らないからだ。知ってるって言うんだけれども、知らないからそういうことをするんだって、彼らはね。いずれにしても人々は、弟子たちを追放する、あなた方は殺されるとイエス様おっしゃった。で、それがこれから起こることだとイエス様おっしゃるわけですが、そのことが実際に起こるまで、実際のこととして教会に、の身に起こってくるまで、にイエス様はご自分を使わされた方、つまり天のお父様のもとに行く、それゆえにもはや私はあなた方とは一緒にいないっておっしゃった。これらのことが起こるんだけれども、その時に私はいないんだよっていうのをおっしゃったわけですね。そしてそれを聞いた弟子たちの心は悲しみでいっぱいになった。もし主の話がここで終わっていたならば、それこそ弟子たちはもうどうなってしまうんだろう、自分たちはどうなってしまうんだろう、全く希望のない先の見えない暗闇と失望の中に投げ入れられたことでしょう。というのも彼らはこれまでにもいろんな中を通ってきたわけですよね。もうすでにいろんなところを通ってきたわけですが、でもそこにはいつも主が共におられた、 主がそこにおられたわけです。目に見える形でその体を持ってそこにおられたので彼らは心強かったわけですよね。主がおられたっていうのは何もせずにポケッとおられたんではなくって、権威を持って語り、その道から、を持ってですね、その神の技を行われたわけですよね。そのイエス様が共におられたので彼らは心強かった。ところが今主はそのようなことが起こるということを語り、でもその時にご自分は一緒にいないとおっしゃる。弟子たちの心が悲しみでいっぱいになったのも、まあ無理がないですよね。どうなる？まあ悲しみって言うと何か、寂しい的なニュアンスだけに聞こえるかもしれないですけど、不安、恐れ、いろんなのもあったと思いますよね。ではイエス様はそのようにして弟子たちを見捨てられたのか。いやいやいや、これからもあなたたち3年も一緒にいたんだから、もう大丈夫だよ。こんなことがあっても大丈夫。それで生き残った人だけが、生き残ったっていうのは、必ずしも生き残るということではないですが、それでも耐え忍んだ人だけが天国に行けるよ。これから私はあなた方の信仰を見てるからね。試すためにイエス様はそうおっしゃったんですか？見捨てるためにイエス様はこのようにおっしゃったんですか？イエス様がここで彼らに伝えたかったことというのはそういったことでしょうか。まず一節のところ、これらのことをあなた方に話したのはあなた方がつまずくことのないためです。あらかじめ私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方がそのことを実際に起こった時につまずかないためだ。いや、なるそんなの聞いたことがない。イエス様信じたらいいことばっかしがあって、あとは天国って聞いてたのに、こんなことあるじゃない、あんなことがあるじゃないって言って、あ、やっぱしやめた。イエス様信じるのやめた。教会行ってもね、損する だけだって。つまずくっていうのは、その信仰から離れるっていうことですよね。イエス様から離れるっていうことです。そういうことがないために私はあらかじめ話してますよ。これから教会に弟子たちの身に何が起こったとしても彼らがつまずくことのないために主はこれらのことを話された。そしてこうおっしゃるんです。7節。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益です。益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。主はこれからご自分を使わされた方、父なるもとに行くので、人々が弟子たちを街道から追放し彼らを殺すとき、彼らとは一緒にいない。でもそれは彼らを見捨てるためではなくって、弟子を見捨てるためではなくて、むしろ彼らが必要な助けを得られるために私は去っていくんだというんです。去っていかなければその助けは与えられない。でも去っていくならば助け主を使わすと主はおっしゃった。そしてそれは彼ら、つまり教会にとって益である。私がいなくなる方が益である。今日はこの主のお言葉をしっかりと心に留めたいと思いますね。というのをこのことは今を生きる私たち信仰者にもそのまま当てはまる。当時の弟子たちだけじゃなくって、その後イエス様来られて一緒に今この歩んでるかっていうのは目に見える形で歩んでないわけですよね。天に昇られた、またやがては来られますけど、今は天におられる私たちの目にも今見えない状態ですよね。ですから同じ状態です。でもイエス様はそれはあなた方にとって益ですよ。まだ信仰を持って間もない方はイエス様が、その目に見えない、まあ父なる神様も聖霊様も目に見えないので、この神様は目に見えないわけですよね。目に見えないのでこの方のことが、まあ、よくわからないと考えたりされるかもしれない。まあ知ってるっていう人でさえも全部を知ってることはできないですよね。 どのレベルで知ってるっていうかにかかってくるわけですが、私も知ってるんだけれども全部を知ってるわけではない、ほんのごくわずかなんですけれども、でも知らないかって言ったら知ってるわけなんですが、でも元信仰持ち立ての方はいやそうは言ってもあまりピンとこない、ね、目に見えない、文字だけで聖書だけで聞いても実際には神様のことよくわからないって考えられるかもしれない。ですから主が弟子たちをですね、実際にその場におられて、実際に導かれたようにイエス様が一緒にいてくれたらな、一緒にその肉体を持ってここにすぐそばにいて、で肉声で語り、毎朝5時に祈りを持っている方はどれだけおられるか分かりません、私は5時には起きてませんけれどもまだでも御声が聞こえない、もっと肉声で聞こえたらいいのにそのようにして実際に導いてくれたらいいのに、なんかサインなんか見えたりしてね、この道だって言って、あ、どっちに行こうかって言う、あ、もうこれは明らかに神様のサインだってね、まあ、そういうこともたまにはあるかもしれないですけど、ほとんどの場合はないですよね。で、肉声で声が聞こえるっていうのも実際にはまあないとは言わないんだけど、ほとんどない。なのでそう会ってくれたら、そうしたら私はもっとイエス様のことを分かったのに、いや、じゃあもっと信仰が引き上げられたのにって言うかもしれない。でもイエス様ご自身はこうおっしゃるんですよね。私が去っていくことはあなた方にとって益ですよ、助け主が来るからですよ、益なんですよ。だから私たちがいやいやいやそうじゃなくって、助け主はよくわからない、でもイエス様いてくださいっていうのはイエス様の言ってることとは違うことを言ってるわけですよね。イエス様はこの方が来ることはあなた方にとって益ですよ。なぜそうなんですか？なぜそうなんですか？助け主が私たちのもとに使わされるからですよね。つまり主が去られる理由は弟子たちを私たちを見捨てるためではない、私たちが目に見えないからこういうことがわからないから神様わからないじゃなくて、むしろ私たちがわかるために、もっともっと私たちがその神様の助けを受けて主に近づくことができるため、この世にあってあらゆる困難に直面してもつまずかないだけではなくって、もっとイエス様が分かってイエス様への信仰に固く立ち、いつでも福音に生きることのできるために主は助け主を使わす、私は去っていきます。ではその助け主は具体的に実際にどのような助けをしてくださるんでしょうか。まあ、英語ではコンフォーターとかって言って出てたかもしれないんです。ヘルパーとかコンフォーターとかってね、そのホーリースピリットとは出てこずに、そのコンフォーター、ヘルパーって出てきたりすると思うんですけれども、8節11節にその今の7節のすぐ後ですね、イエス様このようにおっしゃいました。その方が来ると、助け主が来ると罪について、義について、裁きについて世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行きあなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。主が弟子たちのため、私たちのために使わされる助け主は、罪について、義について、裁きについて、このようにその誤りを認めさせる方、まあ、これを聞いてあんまりピンとこない方もおられるかもしれない。助け主と言ったら、むしろ私が困った時に、ああ聖霊様、ああ助け主って言って、でその問題を解決してくれる方、どっか私がいつも中心、私の人生、私が中心で、私が願っている、私がこうするところに脇役的な存在として現れて解決してくださる方って言った方が理解しやすいと思いますね。それでこそヘルパーっていう、もちろん助けてくださいますよ、でもそれとはちょっとニュアンスが違いますね。助け主ではありますよ。でも私が困った時の神頼みとかっていう意味ではない。 私の願い通りになったら、あ、助けてくれた。願い通りにならなかったら助けてくれなかったっていうことではない。この方はすぐそばにある助け。私たち信じる者と一緒におられる、と共にいて、私たちを主へと導いてくださる方ですね。ですからイエス様が弟子たちに示された助け主は、その助けって言うとなんかヘルプしてくれた、あ、ちょっと助かったと、もっとはるかに大きい偉大なお方。この方は罪、義、裁きについて、実に世にその誤りを認めさせる。間違っていることを認めさせる。口語訳では、その世の人の目を開くであろう、だと思いますね。世の人の目を開く。だそれについて見ているつもり知っているつもりなんだけれど目が開かれてないので間違ってる。だからその最初のユダヤ人たちは弟子たちを殺して追放して殺して、でも自分たちは知っているつもりなんだけど知らない、神も父もイエスさんも知らないからそういうことをするんだってイエスさんもおっしゃいましたけれども、その人々の心の目を開く、その誤りを認めさせる存在だとおっしゃる。どういうことですか？どこがそれが助け主なんですか？そうされるのと私とどこにそのコネクションがあるんでしょうか？そのことをちょっと考えたいと思うんですね。なぜ人々はイエス様の弟子を迫害するのか？私たちを含めてね。いや、私は迫害を受けたことはない。それはそれでいいかもしれない。でも、迫害を受けない、何かされるそのばっかしが迫害じゃないですよ。その拒絶を受けないっていうのは、もしかしたらちゃんと福音が届いてない可能性はありますね。そのクリスチャニティって言われる良いものだけを提示していて、ああ、人々は優しい、受け入れてくれる。それだけは、それは福音ではない。それは救われた後に出てくる身であって、福音自体はもっとハードなものですよね。今そこ行かないですが、なぜ主の弟子を迫害するのか。なぜ全ての人がイエス様を救い主として信じないんですか。それは罪について、義について、裁きについて、その考えに誤りがあるからですね。つまり聖書でいう罪とは、創造主なる神様がおられ、でもその神様に背を向けて自己中心なものとして生きる私たちが罪人なわけですよね。ですから私たちは罪って言った時には法律にかかってるかからない、ね、その刑法上のだけの話ではなくって、主に喜ばれないものは全て罪ですよね。でもこの世の教えはそれとは異なる。神を信じなくても、自己中心であったとしても、それを罪とは言わない。それが法律に引っかかるようになったりとか、他の人の迷惑になるかならないかも、それも誰が判断するかによるんですが、そういう前提があるわけですよね。そこまでじゃなかったら、それは罪ではないという。むしろ自分の心に正直になりなさい。あなたの願いに正直になりなさい。もっとそれを聞きなさい。あなたはね、その満足できてないんだから、もっとその心に聞きなさい。その願いを叶えることで本当の自分になれると、もっと私、あなたにフォーカスするように教えるのがこの世ですよね。だから他の人は別にどうでもいい。個人主義にどんどん行くわけですよね。義についてはどうですか？聖書は義人は一人もいないとこう言うわけですけれども、この世では自分自身を正しい人、天国をどこまで信じているかにもよるんですが、でもそれなりに正しいですから、地獄には行かない。天国に値するものだと考えている人は漠然とですけれども、少なくないと思いますね。そうなるとどうです？救い主が来られた。あなたが救われる。いやいや、私はもう大丈夫ですよ。その救い主いらない。だって私、救われる必要がないんです。もうこのままで大丈夫ですから。義としていただく必要がない。もう義ですから、私は。正しいんですもの。救い主も必要ないってなりますよね。 裁きについてはどうですか。私たちは神様は終わりの日に全ての人を裁かれることを信じています。またイエス様が十字架の贖いの死を遂げられたことで、もうサタンのは裁かれた、もう滅びは決定しているわけですよね。まだわからないじゃなくて、この悪魔は、世の支配者である悪魔は裁かれたんです。滅びに至るのが最後まで今あれなんですけれども、でももう裁かれた、もう滅びは決定しているわけです。ですからこのサタンに従っていくならば、みんな裁きの結果滅びはついてくるわけですよね。そっちに行くわけですが、でもこの世は裁きを信じない、裁きを教会でも語らなくなった。人々がそれは好まないからね。それゆえにそれぞれ自分の思うままに生きたらいい、一生懸命生きたらいい、自分のやりたいように生きたら、神様は憐れみ愛の方だからよくしてくださるよ、私がメインで神様はいつも脇役、そのような考え、そのような世の人々のその考えに、キリストの福音、良い知らせですよって、このイエス様の十字架、あなたのために十字架にかかられた、イエス様はその死を打ち破ってよみがえられたという、この救いを、この福音を良い知らせとして語ったとしても、人々はそれを、ああそうだなって受け入れられると思います？罪について、義について、裁きについて、その誤りに対して気づきが与えられることがない限り、誰も救い主のもとに本当の救いを求めてくることはない。だから私たちは、あれ？これ福音のはずなのに、福音をそうやって届けてるのに何度もピンとこないので、なんか私の語り方がおかしいんじゃないか。ね、もっと良い方法があるんじゃないか。違うんですよね。福音は変わらない。イエス様の十字架復活、ここの、この福音自体は変わらないんです。それを退屈だと思うのか、ああ本当に恵みだなって思うのは、それは聞く側の人の問題なわけです。だから私たちはそれは自信持っていい。ここからずれてなかったら。でも人々があなたを受け入れるから、愛してあなたは素晴らしい方だって言うからって言って私たちが喜んでいたとするならば、追い出されることがなかったら、嫌われることっていうか、その、ちょっとそういう葛藤、そんな罪に対する葛藤とか、そういうの他の人が見ることがなくて、イエス様信じたって言った時には気をつけないといけないんですよ。本当にこの福音を受け取ったからそうなのか、間違った情報を受け取っているのか。私たちは福音を掲げていくわけですよね。でも罪について、義について、裁きについて、誤りに対し気づかされることがない限り、人々はそれを受けることはないでしょう。そして私たちには、それがいくら語っても、語る必要はありますよ。私たちには語るように使命が与えられているので、私たちは黙ってはいけません。私たちは語り続けます。でも私たちが人の心に分かれと言って分かるものではない。何回まで言ったら語る、ね、40回言ったら、人々はみんな自動的に受け入れるってやったら、もう頑張りますよね、目標。あと30回、20回、10回、あと5回とかって言って、はい、やっと来たって、そういう私たちの頑張りで結果として人々は受ける。でも、受け入れる人は1回でも受け入れますよ。受け入れない人は何回聞いても受け入れない。で、私たちはそれを無理やりに変えることはできないんですよね。ですからそこでイエス様はおっしゃる、私が使わす助け主が来ると、この方が罪について、義について、裁きについて、この方が世にその誤りを認めさせる、彼らの人々の目を開く。では皆さんに質問します。主が助け主を使わされるのは、世にその誤りを認めさせることなんですが、それは全ての人を罪に定めるためですか？あなたは罪人だってそれを指摘することが目的ですか？最終目的ですか？全ての人をして、いかに義なる神様からかけ離れた存在、いや、あなたは義人と思ってるかもしれないけど、あなたは義人じゃないんだって、そのように示すことが、その助け主が来られる最終的目的ですか？ それゆえに全ての人が裁きの結果もう滅びに至ることを知り、ああ自分はダメだ、いつ死ぬかわからない、死んだら滅びなんだって、そういう一生が恐れの奴隷として生きるためにこの方は助け主として来られるんですか。認めさせて、その人々が、あ、私は罪人だ、あ、自分では自分を救えない、滅びに至る、その恐れを示してあとは行っちゃうんですか。13節14節しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。ここで主は助け主のことを真理の御霊と呼んでいますね。それはこの方が主を信じる者を全ての真理に導き入れてくださる。真理とは何ですか。全ての真理ですから、まあそれをどう表現するかまた難しいところですけれども、でもそれは究極的にはイエス・キリストのことですよね。私が道であり真理であり命なのです。イエス様がそのトゥルースなわけですよね。ですから主は、御霊、この霊、助け主は私の栄光を表します。私のその素晴らしさを表します。つまり真理の御霊がその助けとして世の人々にその誤りを認めさせるのは、それでギルティーに思わせて終わりではなくって、それによって人々を、それは偽りだよ、今あなたが信じている、あなたが向かっているのは偽りだよ、人々を真理である主のもとに導くため、そのようにして罪人のうちに、ああ自分には、自分、私は罪人だ、私は自分で自分を救えない、滅びゆくばかりだっていう、その罪人のうちに、いや神の御子が来られたよ、救い主が来られたよ、この方があなたを救ってくださるよ、救い続けてくださるよ、それは建前だけではない、あなたのうちに住んで、あなたを全く新しいものとして、この真理へと、この義の道へとあなたを導かれるよ、キリストの栄光を表されるために、御霊は世の人々の目を開かれる、そのような助けをしてくださるとおっしゃった。でそのような出来事が実際に、教会の中で起こってきました。それは御霊を受けた、この真理の御霊を受けたペテロが人々にメッセージを語った時ですね。まあそこだけではないですよ。もうずっとそこから聖霊の時代は始まっていくんですが、具体的にそのことが書かれていますね。使徒の働きの 2章のところ。36節から39節。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。もうこれまでにペテロはずっとメッセージを語っています、説教しています。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにと全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。主がお召しになられる人々にこの約束は、素晴らしい約束を与えられている。十字架の出来事を前に、主を知らないと呪いまでかけて誓った弟子のペテロがこの約束の御霊を受けた時に、その助け主を受けた時に、彼は大胆にキリストを語るものとなった。要はイエス様の十字架を語ったわけですよね。あなた方がこのイエスを十字架にかけたんだ。嬉しい話じゃないですよね。 あなた方は罪があるって、ギルティーだって言ってるわけですよね。でもペテロはそのように大胆に語った。でその彼のメッセージを聞いた人々は心刺されたっていうんです。十字架の出来事をおそらく見てた人が多いでしょうね。それを見てて心刺されなかった人がその後にメッセージ、言葉だけで心を刺されたっていうのはどうなんでしょうね。いずれにしても彼らは自分のその罪に気づかされるわけです。で、これはペテロの成した技ですか？彼のメッセージが素晴らしかったので人々の心は刺されたんでしょうか？私たち教会はそのメッセージよりもメッセージを語る人を崇めようとしたり、賛美の内容よりも賛美をしている人のその素晴らしさを称えたり、反対のことをしているっていうのがたくさんありますよね。一つ一つ目を止めるならば。でも周りはどうでもいいんですよ。それは道具なんですよね。イエス様なんです。感謝は何ですか？家族が与えられて感謝です。何々が感謝です。いやいや、十字架が感謝なんですよ。これがなくしたら、他のはどうでもいいって言ってるんじゃないですよ。でもイエス様のこの十字架が中心なわけです。で、これはペテロも聖霊に導かれて語ったペテロも大事なんですよ。ペテロが口を閉ざしていたら人々は聞くことはなかった。でも神様はそのペテロのうちに働かれることで大胆にペテロは福音を語れるように導かれたのは主の御霊なんです。で、この語ったそのペテロのメッセージを人々の心に届けて彼らにその罪、義、裁きについて誤りを認めさせたように働きかけて、人々の目を開かれたのはこの助け主である御霊。御霊の働きですね、これは。皆さんの中にはこのことあまり考えないという方もおられるかもしれない。常に意識しているわけではないかもしれない。でも主が使わせてくださったこの真理の御霊、聖霊様の助けなしには私たちは誰も主を信じることはできない。言い方を変えるならば、今私がこのように語っているこの主が、分かるという方、イエス様のこの十字架のこの福音が分かるという方、この方を救い主と信じ、主として崇め、この方の御言葉に聞き従うものとされているという方は、御霊を受けている。御霊の働きなくしたら、そういうふうにできないんですよね。私が分かったでは分からない。御霊を受けてるんです。で、この事実を認めない限り私たちはより頼まれないと思うんですけれども、でもその事実があるならば御霊を受けてるんです。もしそれでも、いや見えないからあんまりね、メッセージの御霊についていちいち全部を説明してないかわからないからっていつまでももし言う方がおられたら言わないでください。もう受けているってもうそこに立ってください。そうしたらそこからどんどんどんどん御霊様のことは分かっていきます。もっともっと開かれていくので、もう受けているって、立たれてない方はそこに立ってください。もう受けているって信じておられる方はさらにより頼むようにしてください。第一コリントの2章にこのように使徒パウロは言ってますね。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。ですからまだ受けたって言ってなくても御霊の働きかけがなかったら、助けがなかったら、その悟しがなかったら誰も自分でこの神様のことはわからない。なぜなら愚かなことだからですよ。愚かに思えるからですよ。でも御霊が働きかけるときに、まずその罪の示し、義について、裁きについて示されていくときに、ああ、私はその救いが必要だって、そのことが分からされる。御霊はさらに導いて、この方があなたの救い主だよ。この方がってイエス様を私たちに表してくださる。今日はペンテコステ、聖霊降臨の記念日です。 でも聖霊は今日初めて私たちに下ったわけではないですよね。もうずっと神様はこの助け主を通してこれまでに多くの御業を、救いの業をすでに行ってこられました。で、私たち自身もこの御霊の助けを受けて救いへと導かれた。それゆえに主は今日もおっしゃる、私が去っていくことはあなた方にとって益なんです。言い方を変えると、私が今いないのは、まだ来てないっていう意味でもそうですが、イエス様がここに目に見える形で臨んでおられないのは、私たちにとってそれは益ではない、不利なことではなくって、それは益ですよ。なぜならば助け主が、私たちが使わされている、信じる者のうちにはこの神なる霊が、御霊様が私たちのただ中にいてくださる。で、この方がキリストの栄光を表してくださるゆえに、私たちがこの方に信じて求めていくならば、その方を通してイエス様が分かるようにしてくださる。イエス様と実際にその出会ったのはなかっても、でも私たちのうちイエス様は生きておられる、イエス様はこういう方だ、私のイエス様はこういう方だって分からしてくださる。それをしてキリストの栄光を表す方ですね。で、これが分かるならば、ハウトゥーはどうでもいいんです。私はちょっとどうでもいいって言い過ぎかもしれない。もうちょっと言葉を大事にした方がいいかもしれない。まあ、育ちのせいにしたあれですが、でも、そういうふうにね、どうやったら語れるのか、どうやったらって、もちろんね、よりよくいろんな人に語るためには、その方法とかいろんな学んだらいいと思うんですが、でも、一番は私たち自身が、そのイエス様と出会っていなかったイエス様の素晴らしさを知っているならば、皆さんいくらでも良い知らせを聞いたっていうことできるでしょ。あなたちょっと聞いたってね、そのどっかで何か安売りをしてたでも、こういうグッドディールがあったでも、こういう良い知らせを受けた時に言いたくなるでしょ。その時にいちいちこういう風な話から始めて、でそこに持っていくって、まあ多少はセンシティブになるかもしれないですけど、でもポイントとしては、この良い知らせを良い知らせとして受けた、イエス様の素晴らしさを良いものとして受けていたら、そのものはもう出てくるわけですよね。ですから私たちがこの方により頼む、私の力じゃない、私にも罪について誰が義としてくださったのか、私はこの裁きからもう救われている、この福音を本当に分かるようにしてください。今日もこの福音に生きさせてくださいって、私たちがこの主を求めるならば、御霊様はすぐそばにおられる方、パラクレートス、すぐ近くに呼び出されたものという意味です。この助け主とはね、あなたのただ中に御霊様は共におられる、あなたにキリストの栄光を豊かに表してくださる方。お祈りしましょう。